いらっしゃいませ。スナックカナイようこそ。私がこの店のママ、今ちょっと一息ついている感じの水谷香奈です。このお店は寂しん坊のあなたのための小さなスナック。お酒は何でもあるからゆっくりしていってくださいね。では今夜の2人の出会いに乾杯。そうなんですね、11月に入ってから11月3日は、文化放送の文化祭でしたっけ、特番がありまして、で11月5日土曜日は久しぶりの伊藤史郎吉田照美親父パッション公開生放送ということで、文化放送の1階サテライトプラスからお届けしたんですけれども、公開生放送の時は本当にたくさんの方が集まってくださってありがとうございました。まあね、まだちょっとこう第8波がどうとかっていう時期だったので、あんまりこう集まってくださいねっていうお声掛けをあえてねかけなかったんですよね。でもこう程よい盛り上がりを見せてくださるいい感じの人数が集まりまして、あ、やっぱり久しぶりにこうやって皆さんのお顔をねもう見ながら伊藤さん照美さんと、皆さんの前で喋るっていうのは楽しいなというふうにね心から思いました。なので私はこれからもですね、あの時集まってくださった皆さんのこう顔を思い浮かべながら、生放送でこれから喋っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。そんなわけで11月入って、なんかこうバタバタしてたんですけれども、今一息ついたという感じでしょうかね。で私は11月入ってからですね、うちの高一の息子が、ついにかかってしまいまして、でもう私はすぐこう何接触しないような感じで暮らしていたので、一応濃厚接触で会社も休んだんですけれども、私自身はもう元気で、でまあ子供もワクチン打っていなかったので熱がやっぱり出るんですね。39度8分まで出て、わ辛そうだなと思ったんですけれども、その後はすぐもう引いて治って、肉食いてとか言ってあ食欲あんじゃんみたいなねで気がつくと私が食べようと思っていたシュークリームとか、あとハッピーターンとか歌舞伎揚げとかがなくなってて、あれと思うとうちの子供がちょっとなんか小腹が空いたんでつって全部盗み食いされたりとか、まあこれだけ食べてんだら大丈夫かななんていうふうに思いましてね、前だったらうわコロナかかったのどうしようってもうバタバタしましたけれども、まあ感覚的にはインフルエンザかかっちゃったみたいな感覚で、まあ、対処はしてますかね。まあもちろん絶対にねうつらないように気をつけてはいましたけれども、たまたま私も自分の高級2日間とあと今会社員って必ず勤労休暇を取らなくちゃいけない、その勤労休暇を取ろうと思っていた2日間と高級日2日間と重なったので、重なったっていうかまとめて取れたので、番組にね迷惑をかけることもなく休むことができたという、そんなタイミングでしたね。まあそんな11月入ってちょっとバタバタして今やっと落ち着いたところなんですけれども、今回のテーマはこちらです。立教大学または池袋の話ということで、私の母校立教大学は55年ぶりに箱根駅伝出場決まりました。もう私も本当に今年というか、まあ来年かの1月2日3日楽しみにしているんですけれども、早速メールをご紹介いたしますね。まずこちらから、元気大旋風さんからいただきましてありがとうございます。かなママこんにちは。僕の祖父は箱根駅伝が大好きでした。たまに 50年以上前は立教大学も箱根駅伝出てたんだよと教えてもらったことがありました。祖父は立教大学経済学部卒業の実業家でした。そんな祖父が今年2月誤嚥性肺炎で96年の生涯を終えてしまいました。来年の箱根駅伝は祖父は天国で立教大学を応援してくれると思います。でも本当は天国ではなくテレビで応援したかったでしょう。僕はラジオやテレビで立教大学を全力応援します。ありがとうございます。そうか、今年2月に亡くなったんですか、96歳で。ああ、もうちょっと、おじいちゃんもうちょっと頑張ってくれれば、箱根駅伝立教55年ぶり、見ることができたんだな。ちょっとこれ悔しいですね。元気大旋風さんとしてはね。まあ、でもきっと本当に天国でね、応援してくれてると思いますよ。はい、55年ぶりということで、ちょうど私、と同い年なんですね。何が同い年だか分かりませんけれども、そうなんですよ。55年のブランクを背負って走るっていうのはね、どうだろう、ちょっとブランク背負いすぎな感じはしますけれどもね。いや、もうなんか伸び伸び走ってほしいですね。ね、でこれをきっかけに、次の年以降もう絶対立教はあの箱根駅伝出るんだよ、もうレギュラーだよみたいな感じで走ってくれればもういいなというふうに思っております。私ももう、ね、いや立教絶対優勝とかねあんまり思ってないんですね。あんまりプレッシャーかけない方がいいかなっていうふうに自分で思っております。それから、立教大学または池袋の話ということで、こちらはトトトさん、ありがとうございます。立教と池袋の話ですが、最近池袋に仕事で行くことが多くなりまして、最近は飲み物や食べ物屋がかなりあって、いつもどこに行こうか迷っています。日本酒原価酒造というお店で日本酒を楽しむことはありますが、なんだろう、日本酒原価だから安く飲めるのかな。だいたい迷った挙句好きなバーガーキングに寄っちゃったりします。池袋バーガーキングあるんだ。金ママは学生時代みんなとよく行った、もしくは一人でこっそり行った行きつけの飲み屋とか食べ物屋ありましたか？今は池袋や立教のキャンパス行きますか？もし覚えている飲み物や飲み屋とか食べ物屋があったら教えてください。次に仕事で行くときに参考します。ということでいただきました。トトトさん、東京都にお住まい、50歳になりましたということで、なったばかりでしょうか、おめでとうございます。トトトさん、そうですね、私は立教だともうないのかな、セントポールの隣っていう喫茶店があって、みんなセントナセントナって言ってたんですけど、そこでランチを食べたり、あとね、おいづき、老人の老に月と書いておいづきっていうちっちゃい中華料理屋さんがセントナの隣ぐらいにあって、そこでよく冷やし中華を食べましたね。いや、もうあの辺はもう最開発かなんかでなくなってる感じがするな。立教に行ったのは多分 6,7 年前が最後ですけど、その時にもわー、随分変わっちゃったなと思ったので、ないんじゃないかな。あとは、あー、名前が出てこない、我々がよく飲みに行っていたパブっていうかバーというかあったんですけれども、うわー、ダメだ、もう名前が出てこない、悔しい。でも覚えてるのは、そこに行くと4時から6時っていうのはハッピータイムで、みんな4646って言ってたんですけど、お店の名前よりも46行こうみたいな、そういう感じだったんですね。その46の時間を利用して、確かドリンクが半額だったんじゃないかな。よく行ってましたよ、46。うわ、ちょっと店の名前が出てこない、悔しい。2階とか3階建てのバーだったんですけれども、46、今でも46やってるのかな、懐かしいな。お店の名前を覚え出したらまた言いますので、はい。 あるかどうか確かめてください、トトトさん。ということで、立教大学または池袋の話、なんかしたりたい、したりない感じがするんですけど、次回のメールテーマもう変わります。贅沢体験の話、贅沢体験の話。例えば、結婚記念日にはミシュランの星がついたフレンチを食べに行きますとか、温泉旅館では必ず露天風呂付きの豪華なお部屋に泊まりますとか、贅沢体験の話をお待ちしております。アドレスはかなままアットマーク joqr.net kanamama アットマーク joqr.net でお待ちしています。あら、もう閉店の時間。そろそろ店の裏で飼っている猫の春が、とある日の親父パッションでママがケツの穴が小さすぎると言ったら、表現が下品すぎるとテルミさんに間髪入れずに言われる頃だわ。言ったんですけれども、この放送を聞いていた青木治さんがですね、この前11月のそれこそ3日の特番の時にお会いしたのかな、いやこの前親父パッション聞いてたら水谷さんが、そんな女ケツの穴が小さすぎるって言った発言を聞いて、僕は水谷さんが好きになりましたって言ってくれましたよ、青木さんはね。はい、失礼いたしました。では最後にママの今夜のひとりごと。さあ今日は家に帰ってどうしようかな。紹興酒熱々で